皆さんこんにちは、こんばんは。 She's the future パーソナリティのリオンです。この番組では教育業界20社以上経験した私が、これからの未来を子どもたちが生き抜くために保護者と子どもたちそれぞれに伝えたいことを発信していきます。さて今日なんですけども、初めての配信となりますので、まずは自己紹介していきたいと思います。さてそれでは私の自己紹介していきたいと思います。ラジオネームはリオンと申します。私はですね、職歴がたくさんあって、これまで人に紹介する時も30社以上経験がありますと伝えてきてたんですが、今日ですねこの配信をするにあたってもう一回振り返ってみたらですね、細かいのまで入れると50個以上の経験がありました。まあ、その中でもですね、教育関係の仕事を一番多くしておりまして、教育関係で勤めた数は20社以上あります。ずっとやってきているのがですね、塾講師ですとか家庭教師というですね、学習指導の、仕事をしてきております。あとはですね、塾の運営マネジメントとしてですね、塾長や英会話教室の教室長、副塾長などを経験しております。あと塾以外ではですね、 ICT 支援員ですとか教材の作成などもしておりました。あとはですね、海外の塾講師の経験もあります。その他ですね、添削の仕事などもしてきたので、かなりですね、一つの、まあ、企業なりでずっと塾に勤めてたというキャリアの持ち主の方とは違って、私はですね、逆にいろんな塾を見てきたっていうのがあります。まあ、これ当然ですね、メリットもデメリットもあるんですが、まあ、私の持ち味としてはこういろんな塾とか塾だけじゃないですね、まあ、ICT 支援というのは公立の、小中学校の中に入ったりもしますので、そういうですね、幅広い観点の、まあ、経験を通じてですね、これからの時代ですね、子どもたちがよりよく、未来を生きていくためにということをこう経験ベースに発信していけたらなって思っています。さてでは次にですね、この配信は何の目的で始めようと思ったかっていうのを語っていきたいと思います。まあ、私は長らくですね、こう塾講師ですとか家庭教師業とかですね、あと塾長ですと本当に保護者面談とかもですね、まあ、自分がメインになってやってきておりますけども、まあ、子どもたちと保護者の人たちのこう姿を見ててですね、私はこう日本の教育ってもっと変わっていかないと本当に今後子どもたちが生きるの辛くなるだろうな、より辛くなるだろうなってちょっと危惧してるんですよね。でもう学歴主義のですね社会、そもそもですね、日本特有の年功序列とか、もう大企業のトップとかもですね、もうキープは無理だってはっきり言ってますので、まあ働き方も本当に変わるわけなんですよ。だったらですね、こう学力が高くたって勉強がどんなんできたって、まあその日本の勉強というのは結局詰め込み暗記型ですので、どんなにそういうですね、知ってることは多くても結局ですね、社会に出てみたらコミュニケーションが人とうまく取れずにですね、引きこもりになってしまったなんていう、よく東大生とかの話でもですね、ずっとこう学生時代成績優秀で東大も卒業しました、じゃあいざ就職したらですね、まあ、実際こう人とうまく会話できずにですね、こうそこからこう挫折感を覚えて結局退職して、その後家にずっと引きこもってるなんていう人の話、結構これよく聞くんですよね。まあ、そんな感じでコミュニケーション能力必要だと思いますし、あとは次に必要なのがですね、レジリエンス力だと私は思ってます。レジリエンスってちょっと心理学用語で難しめな感じですけども、これはですね、こうポヨポヨの軟式のテニスボールみたいな、あの柔らかいボールを想像していただきたいんですけど、軟式でいいんですね、あのポヨポヨのやつ。あれってですね、こうストレスどこかに圧がかかると、まあブニュって潰れますよね。でレジリエンス力があればですね、弾力で弾き返すことができて、また丸い形をキープできるんですよ。ただ私もこのレジリエンス力かつて本当に低かったなって思うんですけども、こうレジリエンス力が低い人っていうのは、このブニュッと指で押されてですね、圧がかかって、まあ、潰れますよね。でそのまま潰れてしまってですね、弾き返すことができないんですよ。まあこれがイコール心の病気とかですね、あのそういう引きこもりにつながるっていうことなんですよ。なので正直これからの時代っていうのはですね、その暗記詰め込みの学力の高さとか学歴とかよりはですね、本当にコミュニケーション能力とかレジリエンス力を身につけてってほしいなっていうのを感じています。そして一番に私はですね、まあ、あの子供がいらっしゃる保護者のご両親の方に伝えたいのがですね、もう家庭ではとにかくもう子供の存在をですね、認めてあげて自己肯定感が高くなるように、これはもう幼少期の頃から必要ですけども、本当にですね、そこ大切にしてあげてほしいなと思います。まあ 私自身は子供がいないんですけども、保護者の方って本当にマイナスの点ばっかり見ちゃうんですよね。この子がこれができない、あれができないとかで、まあ塾とかにもですね、これができるように指導してくださいとか、まあその生徒さんがですね、全然こういう英語得意じゃないし、学力も達してないのにですね、まあ全然適さないような英検のこの旧大学受験で必要だから合格させてくださいって言ってもですね、私たちは本当にできることっていうのは、まあ馬のよく話でありますけども、喉の渇いてる馬をですね、水辺にまでは連れていくことはできます。まあ講師がやってる仕事っていうのはこれです。ただですね、その馬に、まあ例え私たちがですね、こう顔をぐっと水のところに近づけたところでも、馬が飲む意思がなきゃですね、飲めないんですよ。なのでこれは私たちにですね、もうぐいっと顔を近づけさせて、もう水中に顔を突っ込んで飲ませるのかっていうのを多くの保護者の方はですね、私たち塾業界とか、あと学校の教師の先生に望んでいますが、これってもう無理なことなんですよね。なんで私たちはあくまでですね、やり方の方法ですとか、そういうのしか、まあ、手助けはできないと思っています。まあ、そこでですね、自分でこうやって喉が渇いてる、じゃあこうやって連れてきてもらえた、あとは自分でじゃあ水を飲むっていう行為を自発的にできるようにですね、まあ、そこら辺っていうのは本当に、まあやればできるっていう子どもの頃の経験とかが大切だと思いますが、それを生み出すっていうのはやっぱり自己肯定感の高さだと思っています。私はですね、こう別の配信、音声配信を別の媒体でちょっとずっとやってたんですけども、まあ、本当はですね、そっちで一番経験のあって語りたいですね、教育の話とかをすればよかったんですけども、私自身がどうもですね、そこ自信がなかったので、今日までですね、それやってきてなかったんですよ。じゃあ私のこのなんでやってこなかったか、自信のなさって紐解くと、やっぱり幼少期、私はですね、両親からここ自己肯定感を、上げるようなですね、ちょっと幼児期に必要な愛情っていうのは得られない環境で私は育ったんですよね。なので私は結局社会人になってからちょっと心を病んでしまったりもしていますが、まあ、こんなですね、私が経験したような思いはですね、これからの未来の子どもたちには味わってほしくないっていうのもあります。なので教育を変えるっていうのは当然学校とかも変えていかなきゃいけないんですけども、一番すぐできることってですね、親が変わることなんですよ。で、私はもう教育をより良くするのにって、まあ、日々情報を得ていますけども、多くの人がですね、まあ、日本のこれからの課題として一番今後課題で大変になるのは親の意識を変えることだってみんな言っていますね。教育のいろいろ発信されている方とか、まあ、教育専門家とかの方もですね、親の意識を変える、これ本当に大変です。まだまだですね、この学力が高ければいいという、ね、なんか人より高い得点を取ればいいとかですね、そういう頭でいるのでですね、まあ、結局そこが変わらないから、なかなかですね、この日本のこれからのですね、生き抜くっていうのも難しくなってるなと思います。で、教育を変える、まあ、当然学校とかですね、まあ、私たち民間の塾とかも変わっていくのが必要ですけども、本当にですね、もう一家庭っていうちっちゃい社会の中でですね、親はもう子供に本当に、特にちっちゃい頃ですけども、もう絶対安心できるこう存在だっていうのでですね、あなたが何をしても私は味方だよっていうですね、そこの安心感を本当に与えてほしいなって、私は自分の過去から思っています。ここがですね、欠けると本当にもう子供っていうのはどこかで何か自信がなくてですね、自己肯定感が低いゆえに、生きにくい、私のように、まあ私今自身でもそれにまだ悩んでおります。これはもう大人なので自分で解消してかなきゃいけないんですけども、正直やっぱりですね、親の愛情を本当にもう受けている友達と比べたらですね、なんで私はこんな苦しい思いをしなきゃいけないんだろうってちょっと思っちゃうんですよね。なんでこれは今お子さんまだちっちゃい方とかですね、まあ私はこの配信は特に中高生の親御さんと、まあ中高生の方向けにしているんですけども、まあその絶対の愛を与えるっていうのはですね、幼少期にそれはやっておかなきゃいけないことなんで、それはもうもっとちっちゃい子ですね、小学校の前とかの、お子さんをお持ちのご両親の方にここは伝えたいんですけど、本当自己肯定感を高くするようにもう愛情いっぱいでですね、もう私は本当なんだったら日本の文化ないですけど、毎日もうですね、今日もあなた可愛いね、いい子だねってもうギュッてやるぐらいでいいと思います。私は本当はそういうのですね、してもらえなかったなって思っているうちに、まあ、両親はもう他界しておりますので、そういう願いは叶いません。なのでですね、まあ、こういう経験とかを通じて、私は保護者の方とか、あと子ども自身もですね、変わっていかなきゃいけません。やっぱり失敗が怖いということでですね、もう 私たちの時代以上にですね、受け身の消極的な姿勢となっている子どもが多いんですよね。まあ、私の世代だと子どもがめちゃくちゃ多い、あの第二次ベビーブーマーの子ども世代なんですよ私。なんでですね、もう日本の受験勉強とかが超絶過酷な世代なんで、正直結構ですね、勝った負けたってもうなんかここの受験勉強を勝ち抜かないと、あの今後生き抜けないんだぞっていうので、結構ですね、競争にある意味、まあ今の子どもたちよりは割と過酷なそういうのになんか経験してるかなと思います。もう圧倒的に子どもの数が違ってですね、本当にもうなんか競争社会みたいな感じだったんですよね。まあ今の子どもたちっていうのはまた別のですね、例えばネットとかの問題とかもあって、全く私たちの子どもの頃とは一概には比べられませんけども、それでもですね、どうしても失敗したくない、もう失敗したら二度と元に戻れないっていう恐怖感を感じていますので、まあ、そこをですね、あのもっと違う観点でですね、子どものせっかく持っている長所とかですね、得意なことっていうのを伸ばしてあげてほしいなっていうのが、私の持っている教育理念です。ですので、まあ、多くの人、保護者の方はですね、やっぱりマイナスをこういかにこう是正するかっていうところを私たち塾講師や学校の教師にも求めますけども、まあ、それも受験テクニック的にはですね、こう得意なのを伸ばしても伸びしろがあと10点しかないものよりは、まあ、例えば平均点いかないものですね、あと30点上がる可能性がある、伸びしろがあるって、まあ、見なせばそれを対策するのは、まあ、受験テクニック的にありですけども、私はやっぱり結構ですね、得意な方を伸ばすタイプですね。でこれっていうのはもうですね、精神科医とか心理学者とかもですね、もういろいろ実験を行って、もう苦手を伸ばすより圧倒的にですね、得意を伸ばすのがいいっていう風に、これ結構まあビジネス業界では定説となってるんですよ。まあ学校の勉強っていうのはまだですね、そのマイナスをプラスに変えるっていうのはありかもしれませんが、もう社会に出たらですね、そんな苦手なところですね、無理して時間割くんだったら、もう得意なとこ伸ばせって言われてるんでですね、まあこれ本当にもう学校のこういう勉強でもそういう考えていいんじゃないのかなって私は思っていますね。で別に学校のこの9教科、まあ、特に受験の5教科メインのですね、まあ、大学受験だと今、今後ですね、あの情報とか加わるとまた教科増えていきますけども、それでも全部が平均的にできる必要ってやっぱりなくて、どうしても成績ってばらつきありますんで、得意科目で苦手な科目の得点がカバーするとかですね、まあ、あとは本当にもっととんがってですね、なんかいろいろ入試制度で、まあ、AO 制度だったらこの子は受かるよっていう方法とかもあったりしますので、まあ、大学受験に合格するっていう目標があるならですね、この AO とかも意識してみるとか、そういう考えもあると思いますので、私としては、まあ、得意を伸ばしていきたいなというふうに、思ってます。なのでまずはですね、このポリシーと私の考えと合わないっていう方は、ちょっとこの配信聞いてもですね、あの何も役立たないと思いますので、まあ、私のこういう考え方もっと聞いてみたいなっていう方、ぜひ聞いてみてほしいなって思います。もう一つ、初回なので先にお伝えしておきますが、私はですね、既婚歴もありませんし、妊娠出産歴もありません、まあ、つまりはですね、子育て経験がないです。なのでですね、まあ、ここで、まあ、女性って特に共感の生き物なのでですね、まあ、母親の立場の方がですね、なんか子育て経験ないなら同じ同世代でも話聞くに値しないわって思う方は、ちょっとここで、おさらばっていう感じですかね。まあ、これちょっと今女性向けに発しちゃいましたけども、まあ、子育てっていうことで保護者向けなんでですね、当然父親の立場の男性の方にも聞いてほしいんですけども、まあ、やっぱりですね、子供の教育でよく学校とか塾に顔を出すのが圧倒的に今のまだ日本社会では、あの母親の方が多いんで、まあ、ちょっと女性って限定しちゃいましたけども、私は子供を育てた経験は直接ないですけども、その代わりですね、まあ、冒頭にも伝えた通り、教育関係の仕事はですね、20社以上、まあ、塾だけでもですね、本当にかなり10社以上の経験、本当その中でも正社員とかも何個もありますので、一応ですね、まあ、教育に実際携わって直接生徒さんを指導してきた小中高メインですけど、まあ、一時期、幼児のお子さん、まあ、でも直接は指導してないかな、あの英会話教室の塾長をしてた時に、あの生徒さん、お子さん、赤ちゃんも来ていたりもしましたけども、まあ、それでもですね、あのいろんな幅広いこう年代の方を直接指導もしてきてますし、まあ、そのお母さん、お父さんとですね、いろいろ話してきてる経験があるので、まあ、そこでですね、あのその経験からなんか話聞きたいっていう方、ぜひですね、聞いていただけたらなって思います。で私はですね、この指導する仕事をしてて、やっぱりですね、お母さん方と話していて、結構ですね、いつあの子育て経験がないからってなんか突っ込まれたら どうしようって結構恐怖に思うこともあるんですけど、ここはですね一応私も切り返しのこう理由をですね一応もう前もって用意して武装しております。まずはですねもうこんなダイバーシティと歌われている世の中でですね、私は婦人科の病気でこう子供が持てない体となっててですね、そんな病気で産めない人をですね同じ同性の方が特にですねなんかそれを非難する人がいるんだろうかっていうのもありますね。あとここ私はこれは病気ですけど、あとは不妊治療で子供が欲しくても産めなかったっていう女性の方って本当にいっぱいいらっしゃると思うんで、もしですね今もう出産経験があってお子さんいらっしゃる方がですねこの女性同じ同性でですね子供がいない子育てをしていないっていうことで何か批判めいたことを考えるんだったらですね、そこはちょっとですね本当に私のこの現状と立場が違いますよっていうことは最初にお伝えしておきたいかなと思います。でこの経験がないとじゃあ教える資格がないのかっていうとですね、学校の教師、まあ大抵教育大卒業した先生たちというのはですねすぐ教員採用試験受かれば本当に若ければ22歳とかの学校の教師の方っていうのもいらっしゃいます。じゃあこういう若い人たちっていうのはですねほぼ独身で子供いないと思うんですよね。まあじゃあこういう先生たちっていうのはじゃあ教師の資格ないのかっていうこう反論ですし、あとはですねこう同じ立場じゃないとダメなのかっていう例として私は婦人科の男性医師を挙げたいと思います。まあ、私婦人科の病気で本当にいろんな病院にちょっとですね診察受けたことがあるんですけども、正直女医さん女性の医師っていうのはですね通常のその医師業務、まあ、診察とかの業務をこなせるような多分生理痛とかの軽さだと思うんですよ。私は生理痛がめちゃくちゃ重い病気だったんで本当に救急車も何回も乗ったことあります。なんでですね女性にこの生理痛の辛さをですね訴えても正直分かってもらえなかったんですけど、かえってですね男性、まあ、異性なんでですね直接のその生理痛っていうのは彼らは体験したことないんですけど、男性医師の方がですね本当に私のこう子宮口屈とかのこうそういう結果を見たりしてですね、いやあなたの子宮本当に痛そうな形してるね、これまで辛かったでしょうって言ってくださったりして、私本当にその時泣きましたね。本当に分かってもらえないんですよっていう感じなのでですね、別に経験しなくてもそれは知識とかですねこうそういうのでカバーできたりしますので、私も子育て経験はありませんが一応ですね教育について語っていきたいと思ってますので、そこら辺ですね納得して聞いてみたいって思う方はぜひですねこれから一緒に教育について考えていきたいと思います。このスタンド FM というですね音声配信プラットフォームの私は今回ですねあえて別のやつを使ってみようと思ったのがですねレター機能があるということで、まあリスナーさんからですねレターコメントをいただけるっていうのがですねこういいなって思いました。私は他の配信ですとアンカーっていうのに直接ですね録音して、そっちの方から主にはですねポッドキャスト流れるっていう感じなんですが、それはまだですねこういうコメント機能とかがないので、割と本当に一人でボソボソと喋ってですね特に直接の反応もなくですね、まあ2年間ぐらいですねほぼ独り言のようにやってきたっていう感じなので、今回ですねちょっとそっちとは別内容で教育についてですねこう切り分けようという感じで今回スタンド FM を利用してみようと思いましたので、ぜひですねこれ聞いてくださった方のですねこうコメントとかをお聞きできたらすっごい嬉しいなと思いますので、もしよかったらですね感想とかこうご意見ご感想とかですねどしどしいただけるとすっごい嬉しいです。というわけでですね、まあ、初回ですけども結構教育についてですねこう熱い一応理念や情熱は持っているつもりですので、日本の教育本当にですね学校教育を変えるっていうと本当に難しい問題なので、まあ私も民間のじゃあ塾とかから変えていくっていうのもこれもなかなかですね一個人では難しいと思ってんで、まああくまで私が体験したこととか感じていることをメインにですね、あとは家庭っていうですね私がこう配信をすることで家庭の保護者の方、あとはですねお子さんたちが直接ですね自ら行動を変えていくことで自分の人生をより良くで、最終的にはこう日本のですねこうどっちかというと今 割とですねこう暗い感じのこう子どもたちの待つ未来っていうのはですねちょっとネガティブなイメージが持たれてるんですけども、そんな世の中でもですね、まあ、例えば本当に日本にとどまらずに世界に出てもいいと思います。私も、日本で仕事ちょっと見つけられなくてですね、海外で塾講師もしたりもしてますので、まあ、もう全然そんなの時代っていうのは当たり前になってますので、でコロナもやっと収まってきておりますので、本当に皆さん幅広い視野でですね、あとは得意なことを伸ばしていく、あのですね、まあ、今後話していきたいんですけど、私自身もオタク気質なんですよ。で 趣味がいっぱいあってですね、その趣味から仕事に、つけたことっていうのがいくつかありまして、例えばちょろっと軽く話すとですね、私ガジェット趣味があります。ガジェットっていうのはパソコンのような大物じゃなくて、スマートフォンとかタブレットというこの小物機器のことなんですけども、私これを集めるのがですね趣味で、本当に多い時ですと iPhone 数台とか Galaxy とかですね、 Android とかですね、あとは海外からの輸入の日本でまだ資格がないとかいうですね、本当に中華製のAndroid とかタブレットとかをめちゃくちゃですね所有してる、本当に多い時だと10台以上持ってて、めちゃくちゃそれ買うのとかですね維持するのがお金かかってたりもしたんですけども、まあそんなですね謎の趣味から私は、まあ私立文系のですね道ながらスマートフォンアプリ開発の仕事を得たことがあります。こんな感じでですね、まあこれはオタク、私のガジェットオタクの趣味がですね講じて仕事につながったということで、まあこういう話もしていきたいです。でこの例えば話ですけど、今勉強よりですねゲームに夢中になってるお子さんとかもいらっしゃると思いますが、例えばゲーム好きの方ならですね、私がした仕事と似ている感じで、デバッカー、このゲームのアプリを作るときにですねエラーを発見するっていう仕事があったりしますので、まあそういうですね私が経験したこの何しろ職歴全部数えたら50個あったということなのでですね、いろんな仕事ありますので、まあそこら辺キャリアについてもですねいろいろこの今学生さんとかに向けて、お伝えしていきたいと思います。でひいてはキャリアっていうのはですね、まあ大人にも関わります。私自身今もキャリアについても日々考えておりますし、まあこれも保護者向けって言ってますけども、お父さんお母さん転職のこととかですね、あとはリカレント教育、まあもう人生100年って言ってですねずっと学ぶということで、私もいつか行けたら大学院に行きたいななんて思ってますね。こういうリカレント教育含めですねキャリアのことなんかも、話していけたらいいなと思っています。それでは今日初回の放送お付き合いいただきありがとうございました。それではまた。